皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は5月の25日、金曜日ですね。僕は日本に帰ってくる前に、散々、ニュースであったり、あと周りであったりですね、梅雨について、脅されたというか、雨降るよ雨降るよって言われたんですが、結局あと2日でもうロサンゼルスに戻るんですが、雨が降ったのが1日2日ぐらいですかね。ちょっとパラパラっと1時間ぐらい小雨が降ったというのはありましたが、ちゃんと雨が降ったのは1日かなだけですかね。逆にあとは天気がいいので、とても快適に過ごせました。ただですね、快適に過ごせたんですが、その雨、梅雨の方にすごく気を取られてて、暑い日本ですよね、湿気の高い日本の、心構えというか、覚悟が抜けてまして、非常に汗をかくというか、暑い、なんですかね、じどっとする、日本を、体験していますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週のポッドキャスト、まずはお知らせから、いきたいと思います。毎年夏に開催するサマーキャンプですが、今年もロサンゼルスで、開催します。プログラムは2つありまして、中学生のサマーキャンプが7月26日から8月9日までの2週間、で高校生以上のサマーキャンプが7月26日から8月16日までの3週間のプログラムになっています。で中学生は、カウェルスタジオがミレニアムとムーブメント、2つのスタジオでダッスレッスンをもう受けまくっていただけます。で中学生以上の方は3つなんですけれども、ミレニアム、ムーブメント、デビー、この、3つのダンススタジオでもうレッスンを受けまくることができる、プログラムとなっています。で毎年ですね、そろそろここら辺から売り切れに大体入ってくるプログラムです。遅くても、まあ中旬ぐらいかなまでには売り切れてしまうプログラムなので、もし興味があればお気軽にお問い合わせください。で、プログラムの方は、リビングアメリカ、ダンスサマーキャンプ2018というふうに検索していただければページの方が出てきますので、そちらの方からご覧になってください。はい、お知らせは以上となります。で、僕の近況なんですが、5月の10日から、日本にいまして、沖縄、宮崎、そして最後は福岡ですね。先週の日曜日かな、福岡で説明会をさせていただいて、一応、そこでお仕事はおしまいと。で、今、実家の方で、ちょっとまあ、1週間弱ですかね、ちょっとゆっくりしているところなんですが、本当に、たくさんご参加いただいて、ありがとうございました。で、本当に熱心に聞いていただいて、その後ですね、説明会の後に、質問の時間もあるんですが、その時もすごくお話をしていただいて、さらにですね、福岡ですかね、説明会が終わった後に、もう会場を借りてる時間をオーバーしてしまったので、外のスタバで、どれぐらい喋ったんですかね、2、3時間喋ったんですかね、留学生とお母さんと、またもう一人、他の留学をしたい方と、すごくお話をさせていただいて、でその一人の方はもう留学が決まってるんですけれども、以前うちで留学したダンス留学生の方が、インストラクターで教えていて、その生徒さんだと。で先生からリビングアメリカがいいよというふうにご紹介をいただいたというですね、もうありがたいご縁で留学していただくんですが、そういったお話だとか、で宮崎の方はですね、もう説明会の、まんまですね、説明会の会場で、2時間ですかね、もうがっつり話をさせていただいてというふうにですね、とても何ですかね、しっかりお話を聞いていただいた上に、そうやってさらにお話をしていただいて、すごくすごく嬉しい滞在となりました。で今もううちの実家にいて、27日ですね、あさってにはロサンゼルスに戻るんですが、せっかくロサンゼルスから、実家に帰ってきてるということで、弟家族と妹家族が、実家の方に来て、孫同士ですかね、孫じゃないのか、おじいちゃんから見れば孫ですけど、うちの子たちから見るといとこ同士ですね、で遊んでるんですけれども、今合計8人いるんですね。その8人の子供たちが、 まあところ構わず騒ぐわけですよ。ギャーと言って楽しいんですよね。もうああでもないこうでもないっていうふうに言ってるんですが、うちの子はですね、まあずっとロサンゼルスですよね。ロサンゼルスで生まれてロサンゼルスで育っていて、でもうすぐ5歳の子と、もうすぐ2歳の子なんですけれども、上の5歳の子がですね、まあその日本で育ってるそのいとこたちに負けじとですね、まあ日本語を喋って、まあその会話の主導権を取ろうとするわけですよね。違うこっちとか、これ話聞いてとか、それこそあの王子様プリンセスごっこするよとか言うんですよね。でうちの子はですね、もう性格なんですが、アメリカでも自分よりも英語を喋れる子がいたとしても、自分が主導権を取って喋るタイプなんですね。でうちの子は英語がそんなにできないんです。まだ最初に日本語を喋らせるようにしようと思って、まあ、英語はどのみち喋るようになるので、なのでちょっと英語が弱いんです。でたまに何言ってるか分かんないことがあるんですが、そんなのお構いなしにバンバン主導権を取っていくタイプで、日本に帰ってきてもいとことか年が近いんですね。みんな5歳とか、まあ、上が7歳ですかね。で喋ってても、まあ、バンバン主導権を取って喋っていくんですね。なので今トータル3週間日本の滞在なんですが、まあ言葉が上達してますね。本当に環境もありがたいんですが、やっぱりたくさん日本語に触れて言葉が増えて、急におませさんになったりだとか、いうふうにしているのを見ていて、で特にですね、やっぱりすごいなっていうか、そうだなって思うところは、できるできないではなくて、やっぱり話す積極性ですよね。子供だからそんな積極的に喋ろうってことは全く意識してなく、自分からガンガン入っていく性格なので、そういう話をしているんですが、まあ、例えばこれが大人になって自分が留学するとなった時に、やっぱりちょっとその恥ずかしい部分があったり、緊張する部分があったりと、なので積極的にならなきゃというですね、まあなんていうんですかね、覚悟を決めるというか、そういうところが必要だと思うんですが、やっぱりそれが必要だなと思いました。もう天然の性格でどんどん人と喋っていける人だったら問題ないんですが、まあ、そうでない場合でも、やっぱりせっかく留学するのであれば、もうそういう性格になりきるというかもったいないからそうしようというふうに決めて、英語ができるできないというのは関係なく、やっぱり話しかける輪に入る、でわからないことが恥ずかしいことではないというふうにですね、うちの子なんか全然わかってないですからね、特に英語なんか。なのにバンバン喋ってて、周りの子が何言ってるんだろうってポカンって顔してるんですよ、変な英語喋るんで。なのに、もうお構いなしに喋り続けて、こっちでもやっぱ日本語が、そうですね、日本でバリバリ育ってる子に比べると、同い年の子よりかは喋れないんですけど、そんなことを気にせず、そして自分が間違えてることも気にせず、まあ、子供だからというところはやっぱ正直ありますけれども、そういう性格の方が、もしくはそうしようと決めて行動する方が、もう娘を見ていて明らかに伸びが違うので、やっぱり言葉を学ぶってそういうことなんだなと。筆記とかですね、読み書きですねは別ですけれども、話す聞くっていうのはやっぱりそれが勉強ですので、まあそうですね、勉強って意識するっていうのも、まあ一つの手ですけれども、そういうふうに思う、そういうふうに行動するというのはとても大事だなというですね、うちの子供の日本語の成長ぶりを見ていて思ったというのが僕の近況となります。でやっぱ早いものでね、3週間滞在するってなると、帰る前は結構日本に帰るなと思ってましたが、あっという間ですよね。もう27日あさってには帰るので、やっぱちょっと正直もう寂しくなってきてますね。で今日は家族で集まって食事をして、家族親戚ですかね。で明日は、せっかく帰ってきたので、その家族ですよね、いとこじゃないか兄弟、姪っ子一個、おじいちゃんおばあちゃんで家族写真を撮って、そしたら、ロサンゼルスに帰るというのが僕の近況となっています。はい、それでは今日のトピックに行きたいと思います。今日のタイトルですが、続きですね、前回もお送りしましたが、日本人プロダンサーココさんのインタビュー2になります。で、今ですね、リビングアメリカではロサンゼルスでプロのダンサーとして活躍している日本人の、 ダンサーさんに、インタビューをしているんですが、前回今回ですね、ココさんのインタビューをお送りしたいと思います。で、正確には3回に分けているので、次回もココさんのインタビューとなるんですが、本当にですね、詳しくいろいろなお話を聞いていただいたので、逆を言えば3回に分けないと配信ができないというぐらい、長くなっているインタビューです。で、今回2回目のインタビューの内容なんですが、実際にアメリカに来て、そうですね、いきなりプロになったわけではないので、アメリカのレッスンを受けて、レッスンで感じたこと、アメリカのレッスンでですね、で、アメリカのレッスンで、得られたものであったり、成長できたことであったりを聞いています。それで、留学した頃の英語力ですね、どれぐらい英語ができたのかというのと、あと英語ではどんなことで苦労したのかというのも聞いていて、あと気になるレッスンの英語ですよね、先生が言ってる英語は分かったのか、もしくはどれぐらいで分かるようになったのか、あと何かコツがあるのかというのも聞いてきています。で、いよいよですね、どうやってアメリカでダンスのお仕事を始めたのか、オーディションは受けたのか、ビザのことはどうしたのかという話を聞いています。でも本当にもう先ほども言いましたが、とても詳しくお話ししていただいているので、参考になる内容となっています。はい、それでは早速聞いてください。
じゃあ、その、今ちょっとお話トータルさせていただくと、はい、今そのこっちに来てアメリカでその当時レッスンを受けられて、得られたものというか、こっちのレッスンで成長できたことがあるんです、はい、
そうですね、もう前に出る前に出る精神と、あとはパフォーマンスですかね。やっぱり日本人って、私もそうなんですけど、シャイなんですよ、ダンサーさんって結構多いんですけど、見た目派手な人もすごい繊細だったりとか、すっごい真面目な方が多くて、よく勘違いされるんですけど、
結構みんな真面目ですよね。
本当にチャラチャラしてると思われがちなんですけど、真面目じゃないとアメリカまで渡ってダンスやろうって思わない。
すごい勇気振り絞ってこっち来ます
もん
ね。
そうなんですよ、ぐらいダンスが大好きで真面目にやってるんですけど、その分やっぱちょっとシャイっていうのとか、それを感じさせずどんどん前に行く日本人の方もいるんですけど、私は結構シャイなタイプだったんで、もう自分が前に行ってパフォーマンスをして、人と違うことを、隣にいる外国人がやってることよりももっとびっくりさせるようなことをやらないと見てもらえないっていう、
もう本当パフォーマンス、
パフォーマンスっていう意識は勝手に入っていったというか、もうやっぱ悩んで悩んでどうしたらいいだろうと思った時に、やっぱりその期待値を超えることっていうのをしないとダメっていうのはレッスンでもやっぱ思いましたね。それはアメリカで学んだことかな。日本だとやっぱりその振りをしっかり踊れるで終わっちゃうことがあったりするんですけど、やっぱもう一個上のレベルのパフォーマンスをどれだけするか、そう、見せ方っていうのを学びましたね。ファッションですね。あとは気持ちですね。
でも気持ち大事ですよね。
なんかすごくうまく踊れるダンサーは山ほどいるんですよ。もうテクニックあってすごいうまい人でも、心がないとやっぱり目がいかないんですよね。そういううまい、すっきりして見えるだけど、そこに自分の気持ちとか感情とか情熱が乗らないとすごいつまらないんですよ。ただ上手なダンスっていう風に見えちゃうなっていうのは、私が多分そういうなんかパッションが溢れるダンスが好きだからだ
と思って。でも違いますよね、
多分見てる人によって分かると思うんですよね。分かります
。全くの素人が見てても、
観客もね、お客さんが見てても
多分、違うと思いますし、ちょっと話それますけど、うちその親とか、母方の方ですけど、結構ピアノ一家なんですよ。
私も昔やってました、ピアノ8年、はい、
でピアノでその生活してるわけではないんですけど、ちょっとピアノ教えたりとかっていうのもやってるんで、で、CD とかも送ってくるんですよ。全く素人からすると、どのドレミのどの鍵盤を押せば誰でも同じ音が出るじゃないって思うぐらいの素人なんですけど、やっぱりこう気持ちがこもって感情があって、その背景を理解して弾くとか、そういうので
違いますよね。
まだ未だにちょっと理解できないんですけど、
全然全然、
でもやっぱりそのそういうのを理解して聞くと、たとえ素人でもやっぱりちょっとこう
伝わるものがね違うと思うんです。
うまいと感動するっていうのがちょっと違う。ただ単にうまいだけじゃなくて、ちょっと心まで
聞いてて、心まで動かされる、
ダンス見てて、っていうのはやっぱ気持ちが入ってない。
そうですね、できないと思うんですよ。はい、ピアノ、そうですよね。
ピアノ8年やってたんですよ。
もう ちょっと今弾けないかもしれないですけど。
それはちっちゃい頃から。
ちっちゃい頃からですね。小学、あ、幼稚、年長さんぐらいからだから、そう、中学終わりまで。
じゃあ、その習い事は結構いろいろピアノ
とか。そうです。私でもやりたいことは、あの、なんかこう親がこう与えてくれるというよりは、私がやりたいって言ったものをやらせてもらえていたので。
じゃあもうちっちゃい頃からやりたいことは結構はっきりしてたん
ですか。そうなんですね。ダンスやりたい。不純な動機なんですけど、そのピアノもなんか友達と一緒に帰りたいとかいう。
いやでもそんなもんです、そんなもん。
あのちっちゃかったんで。
そんなもんです、そんなもん。
ちょっとかっこいいとかそういう感じだったんですよね。
で、そのまあ本当に一番最初にアメリカに来られた時って、まあ、僕もその留学生の問い合わせとかで。うん、ダンスと同じぐらいあの、はい、お問い合わせいただくのが全く英語ができませんと。
もうね、
留学していいんですか、はい、みたいな。
あ、そこの許可もね必要な感じになっちゃうぐらいあれなんですね。心配なんですね。
で、ココさんが、はい、その留学した時の英語力って、はい、どういう感じだったんですか。
私は、小さい時からちょっと英会話教室に週1で通っていたので、もともと英語に興味があったんですよ。
じゃあそれも自分が通いたい、
自分が通いたいってなって英語を学びたいと思っていたので、一応引っ越してきた時には大体日常生活の何を言ってるかは把握していたので。
お、素晴らしいですね。
そうですね、一応基本はなんとかクリアできたんですけど、その込み入った会話だったりとか、
はいはいはいはい、
手続きだったりはやっぱりちょっと。
ああ、でもでもまあ十分ですよね。
そうですね、
もう全くこう、
あ、全くっていうのはなかったですね。
話す方はどうだったんですか。
話す方もあのなんかあのルー大島みたいな感じで、あのでもまた気持ちが前走っちゃうので、気持ちとジェスチャーで伝えるっていう。
素晴らしいですね、はい、じゃあそのもう喋れないから、例えば、まあ、ちょっとありがちなのが、うん、きちっと喋れないと恥ずかしいとか、きちっと喋れないとダメとか。
もう全くないですね。もう恥ずかしさとは捨てましょう一回本当にアメリカにもしその留学考えていたりとか不安に思ってる人もいると思うんですけど、全然恥ずかしいことないし、
間違えることイコール恥ずかしいではない。
全く、もう私何回間違えたことかっていう。そう、間違えないと学ばないんですよね、やっぱり。
そうです。
そうなんですよ。で、チャレンジしないと合ってるかどうかも分からなくて、思いを伝えるっていうのは、まあ、言葉の壁も越えられるので、気持ちがあればやっぱ挑戦することで向こうも汲み取ってくれることがあるので。
で、失敗したことで経験で、その例えばあのテストの勉強とは違って単語とかもきちんとこう身になってる感じだったり。
そうですね、外国人の友達に教えてもらったりとか、今言ってたこと違うよってこう直してもらったりとか、それも一応直してってよく言ってたんですよ。間違えてたら言っても全然あの傷つかないから、どんどん言ってみたいな。
じゃあ
も
う本当に積極的に。
積極的に。
で、それで学んで上手になってる。
そうですね。
で、実際にそのじゃあダンスのレッスンを受けてて、はい、やっぱり先生が言うことだとか。
最初はね、全く分かんなかったです
で言ってみれば、はい、それこそ目の前にいるわけじゃないですか、
はい、いますね。
受けたかった先生が、はい、喋りたいとか。
喋りたいのすごいあったんですよ、もう喋りたい思いが、はい、でも自分の思いが伝えられなくて、言ってることも分かんなくて、すごいジレンマが募っちゃうんですけど、その拙い英語で一回書いてみて、はい、それを読んでみたりとか。
お、
もう分かんなくなったら書き出して本。
それは何ですか、その例えばあの家で書いて、はい、今日これ喋ろうとか、か行ってスタジオで。
あ、家で書いたりしてましたね。家で書いたりとかして、どうしたら上手くなれますかみたいなのも日本語で一回書いて、で英語にしてレッスンの時に持ってって聞いてみるとか。
じゃあ話しかける姿勢をもう作って。
もうあとはもう、あとは外国人、あの日本もそうですけど挨拶って大事じゃないですか。
大事ですね、
とっても。やっぱ日本から来た留学生の子、恥ずかしがってハローとか言わなかったりするんですよ。でも、もうハロー政治みたいになってたんで会う人会う人ハローハローみたいな。もうとにかく挨拶して、そんなことはないし、やっぱりそう、結局外国人も日本人も挨拶されて嫌な、ね、顔する人はいないので。
素晴らしいですね。それはもうその時からそう思ってたんですか。
思ってましたね。
素晴らしい。
経験ですけど。
素晴らしい。
でも結局あのあれなんですよ、私もお友達できたりしたんですけど、留学生の、一言も喋らずに半年間過ぎた子とかいたんですよ。シャイすぎてお互いが、
はい、
でそういうの
いるのは知ってるけど、
いるのは知ってるけど、お互いの存在知ってるけど、はいはい、お互いがシャイでそのハローが言えないっていう、日本人同士だとよくあることなんですけど。でもね、せっかく同じアメリカに来て頑張っている同じ国の人だから、 打ち解けてみたりとか、それは外国人の方に
だから何かのきっかけを待ってたら、
あ、ダメですね、
半年間喋らないままっていう
終わっちゃったんですよ、その日本の友達は。でもその半年後喋りかけてみたら、あ、こう思ってたんだとか、うん、全然いい子だったっていうので意思疎通ができたから、そのチャンスをそう待ってちゃダメだなっていうのは、
まあ、自分からじゃあきっかけ作りをすれば、うん、まあ、言ってみればこんなもん、あ、
そう、すごい簡単ですもん、言ってみたら言うまでドキドキしながらどうしよう、どう思われるんだろう、この人変かなとか思っちゃうんですけど、
今日終わって明日終わって、
そうって過ぎていっちゃうとまた貴重な時間がなくなっちゃうので、うん、もう怖がらず飛び込む、言うっていう、う
ん、でそれでなんか、なんていうか、まあ、言ってみれば変な話することはない、
そうですね、ないですね、まあ、失敗したらそれはそれでまた、
そうですね、それだけの話、ね、うん、
それだけの話だけど、そこで何があるのか、
それじゃあ例えばじゃあレッスンで先生がこう言ってることっていうのは、うん、大体どれぐらいで分かるようになりました、
まあ、1年はかかるんじゃないですかね、全くもし英語が分からない状態でゼロの状態で来たら、多分1年しっかり学校行ってダンスを学んで自分で勉強したら確実に分かるようになる、
やっぱりレッスン中の、しかもこっちの英語ですもんね、
うん、なのでスライムも混ざってるん
です、そうですよね、
はい、
日本で習ってるようなゆっくり綺麗な英語じゃなくて、
全く
踊りながら、
はい、でダンス専門用語もいっぱい出てくるので、普通の日常会話じゃなくてダンス専門用語の単語帳も作ったりとかした方がいいかなと私はやってましたね。
素晴らしいです、
それ結構
で、そうやってこう、まあ、英語もそうですけどダンスもそういう風に受けられてて、
はい、
で、あのダンスのお仕事なんですが、
はいはい、
そもそもこうどういうステップで進んでいったのか。
そうですね、最初学生ビザだったので、まずお仕事するにあたってワーキングビザが必要だったので、
学生ビザは働けないです
よね。働けないですよ、はい、なのでオーディション受かったり、こう いっぱいオーディションに行ってたので、お仕事のオーディションだったりエージェントのオーディションには一応情報を聞いたら行くようにはしてたんで、
その情報はどうやって仕入れ
る、もうアメリカ人のお友達ですね、エージェントに入ってるアメリカ人のお友達に聞いたりとか、あとは、まあ、なかなかないネットだったりとか、スタジオに貼ってある看板というかポスターとか見て、いちいちメモして、オーディションどこどこ何時にある、じゃあ行こうかとか、友達のやっぱり情報を元に行ってましたね。なのでそれで、あの学生ビザの状態で仕事のオーディションに受かったりしたんですよ。そうしたら、そのなんかアメリカで働くっていうビジョンも全くなかったんですよ、私来た時。アンドレ先生のアシスタントになりたい、ダンスが上手くなりたいだけで来たので、その先のプランを全く考えてなかったので、オーディションでダンスの仕事が取れた時に、あ、できるんだってちょっと思って、だったら働きたいっていう欲が出てきて、
そこから
受かったらじゃあできるんじゃんって思っちゃったんですよ。その後、あの、じゃあビザを取るためにはどうしたらいいのかっていうことをまたリサーチし始めて、エージェントに入らなくちゃいけない、スポンサーを見つけなくちゃいけないとか、こういろいろ出てきて、まあ、その工程を経て O1 ビザを取って、まあ、無事働けるようになったんですけど、まあ、また O1 ビザの話になると長くなるんで、
その
あれなんですけど、
今言われた、
はい、
そのまずエージェントに入らなきゃいけない、
そうですね、
そのでエージェントに入るためにはそれこそエージェントのオーディション
を受けないといけないんです。でエージェントが、主要エージェントが3つぐらいあるのかな、
はい、なんていうのが、
MSA とブロック、はいはい、MTA がメインかな、あと GTA、 Go to Talent Agency っていうのがあって、私はこれ各、エージェントが年2回しかないんですよ、オーディションが。
あ、
もう春と秋とか、
なのオーディションに、あ、違う、エージェントに入るためのオーディション
が年に2回あって、そのエージェントに入るためのオーディションを受けに、アメリカ全国から全州からのダンサーが集まる。
そうか、
そして海外からのダンサーもそのエージェントに入るためのオーディションのために渡米したりするぐらい、まあ、エージェントのオーディションっていうのは大きくて。
そうか、つまりその
入らないと始まらないので、
その競争相手が世界中のダンサーになるんです
ね。世界中のダンサーになりますね。でそのダンサーがやっぱ、あのニューヨークとロサンゼルスがやっぱり強いんですけど、どっちも年に2回なんで、あの、まあ、ロサンゼルスに集中することが多くて、もう何百人ですよね、毎回。毎回何百人っていうエージェントの。
それちなみに大体時期って決まってるんですか。
大体春と秋だったと思うんですよ、私が。もう
じゃあもうそろそろ
ですか。もうそろそろですね。
はい、大変申し訳ないです、いいところで切れてしまいましたが、今回は以上とさせていただきます。 で次回の配信はまた来週になりますので、その時にお送りしたいと思います。で最後にもう一つだけお知らせがあります。リビングアメリカではメール、スカイプ電話、それから東京のカウンセリングでダンス留学のご相談を受けています。でさらにですね、7月僕また日本に帰りまして、東京大阪の方で、ダンス留学の説明会と、あと個別のダンス留学のカウンセリングも行います。で一応もう日程は決まっているんですが、7月21日土曜日が東京での説明会、7月22日が大阪での説明会というふうになっています。でそれに合わせて20日が東京でのカウンセリング、23日が大阪でのカウンセリング、24、25がまた東京に戻ってのカウンセリングというふうにさせていただいてます。で詳しい内容は次回かな、次回かその次ぐらいから、お知らせしていこうと思ってますので、もしそちらの方に興味があるようであれば、お気軽にお問い合わせください。はい、今日の内容は以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。